御言葉をお読みいたします。ダニエル書第3章1節から30節。ネブカドネツァル王は一つの金の像を作った。高さは60アンマ、幅は6アンマで、これをバビロン州のドラという平野に建てた。ネブカドネツァル王は人を使わして、総督、執政官、地方長官、参議官、財務官、司法官、保安官、その他諸州の高官たちを集め、自分の建てた像の除幕式に参列させることにした。総督、執政官、地方長官、参議官、財務官、司法官、保安官、その他諸州の高官たちはその王の建てた像の除幕式に集まり、像の前に立ち並んだ。連令は力を込めて叫んだ。諸国、諸族、諸言語の人々よ、あなたたちに告げる。角笛、横笛、六弦琴、盾ごと、十三弦琴、風琴など、あらゆる楽器による音楽が聞こえたなら、ネブカドネツァル王の建てられた金の像の前にひれ伏して拝め。ひれ伏して拝まない者は直ちに燃え盛る炉に投げ込まれる。それで角笛、横笛、六弦琴、盾ごと、十三弦琴の音楽が聞こえてくると、諸国、諸族、諸言語の人々は皆ひれ伏し、ネブカドネツァル王の建てた金の像を拝んだ。さてこの時、何人かのカルデア人がユダヤ人を中傷しようと進み出て、ネブカドネツァル王にこう言った。王様がとこしえまでも生きながらえられますように。ご命令によりますと、角笛、横笛、六弦琴、盾ごと、十三弦琴、風琴など、あらゆる楽器の音楽が聞こえたなら、誰でも金の像にひれ伏して拝めということでした。そうしなければ燃え盛る炉に投げ込まれるはずです。バビロン州にはその行政をお任せになっているユダヤ人シャドラク、メシャク、アベドネゴの3人がおりますが、この人々はご命令を無視して王様の神に仕えず、お建てになった金の像を拝もうともしません。これを聞いたネブカドネツァル王は怒りに燃え、シャドラク、メシャク、アベドネゴを連れてくるよう命じ、この3人は王の前に引き出された。王は彼らに言った。シャドラク、メシャク、アベドネゴ、お前たちが私の神に仕えず、私の建てた金の像を拝まないというのは本当か。今、角笛、横笛、六弦琴、盾ごと、十三弦琴、風琴など、あらゆる楽器の音楽は聞こえると同時にひれ伏し、私の建てた金の像を拝むつもりでいるならそれでよい。もしも拝まないなら、直ちに燃え盛る炉に投げ込ませる。お前たちを私の手から救い出す神があろうか。シャドラク、メシャク、アベドネゴはネブカドネツァル王に答えた。このお定めにつきましてお答えする必要はございません。私たちのお仕えする神は、その燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくともご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることも、お建てになった金の像を拝むことも決していたしません。ネブカドネツァル王はシャドラク、メシャク、アベドネゴに対して血相を変えて怒り、炉をいつもの7倍も熱く燃やすように命じた。そして兵士の中でも特に強い者に命じて、シャドラク、メシャク、アベドネゴを縛り上げ、燃え盛る炉に投げ込ませた。彼らは上着、下着、帽子、その他の衣服をつけたまま縛られ、燃え盛る炉に投げ込まれた。王の命令は厳しく、炉は激しく燃え上がっていたので、吹き出る炎はシャドラク、メシャク、アベドネゴを引いていった男たちをさえ焼き殺した。シャドラク、メシャク、アベドネゴの3人は縛られたまま燃え盛る炉の中に落ち込んでいった。まもなく王は驚きの色を見せ、急に立ち上がり側近たちに尋ねた。あの3人の男は縛ったまま炉に投げ込んだはずではなかったか。彼らは言った。 王様、その通りでございます。王は言った。だが私には四人の者が火の中を自由に歩いているのが見える。そして何の害も受けていない。それに四人目の者は神の子のような姿をしている。ネブカドネツァル王は燃え盛る炉の口に近づいて呼びかけた。シャドラク、メシャク、アベドネゴ、意図高き神に仕える人々よ、出てきなさい。するとシャドラク、メシャク、アベドネガは、ネゴは炉の中から出てきた。総督、執政官、地方長官、王の側近たちは集まって三人を調べたが、火はその体を損なわず、髪の毛も焦げてはおらず、上着も元のままで火の匂いすらなかった。ネブカドネツァル王は言った。シャドラク、メシャク、アベドネゴの神をたたえよ。彼らは王の命令に背き、体を犠牲にしても自分の神により頼み、自分の神以外にはいかなる神にも仕えず、拝もうともしなかったので、このしもべたちを神は御使いを送って救われた。私は命令する。いかなる国、民族、言語に属する者も、シャドラク、メシャク、アベドネゴの神を罵る者があれば、その体は八つ裂きにされ、その家は破壊される。まことに人間をこのように救うことのできる神は他にはない。こうしてシャドラク、メシャク、アベドネゴをバビロン州で高い位につけた。私どもが神様に救っていただいたならば、どのような生活がその後待っているのでしょうか。言い換えれば、私どもは信仰生活に何を期待しているんでしょうか。いわゆるご利益が生じるとか、不治の病が治るとか、商売がうまくいくとか、そういった成功を期待するわけではないでしょう。ただ自分の生活に何かしらの益があることを期待し、信じること、それ自体は決して間違っているわけではありません。で、神様を信じている者、救われた者はそのことによって多くの益が与えられていることを知っているはずだと思います。罪許された幸い、自分は一人ではなくていつも神様が共にいてくださる、そのような平安、また神様が与えてくださった賜物を用いて教会のために喜んで使えることができる、そのような幸い、また重荷を担いながら主と共に愛の技に生きることができる、そういったですね、神様から与えられた益というのは、数えたならば、キリがないと言いましょうか、本当にたくさん見出すことができるのだと思います。しかしながら、どうしてもこれはマイナスとしか思えない。聖書を見ますと、これらのものすべてが、つまりマイナスと思っているものすべてが益になるんだろうけれども、今の自分では、そのことをまだ十分に受け止めることができない。そういうこともあると思います。神様を信じたがゆえに、追うことになった重荷、また試練といったものが、きっとたくさんあるのだと思います。で、キリスト教会が誕生した頃、洗礼を受けて、キリスト者になるということは、イコール殉教を覚悟する、そのような時代でした。にもかかわらず、洗礼へと多くの者が導かれたのは、地上の命を超える復活の死の命をはっきりと見ていたからでありましょう。本当に神様しか成し得ない奇跡がキリスト者一人一人に働いている、そのことを深いところで実感していたのです。ですから、世の権力に屈することなく信仰の戦いを戦い続け、命を奪われるということがあったとしても、けれども礼拝をやめることなく神を称え続けました。命を懸けた信仰の戦いというのは、これは大げさな話ではなくて事実その通りでありました。で、今日も国や地域によっては、洗礼を受けてキリスト者になるということはイコール殉教を直ちに覚悟しなければいけない、そういうこともあると思います。 で私どもが生きる日本という国は、いわゆるキリスト教国ではないがゆえに、肩身の狭い思いをすることがあるかもしれませんが、ただすぐに死を覚悟するそういうことでもないかもしれません。しかしもしそうだとすると、殉教という話は今日のキリスト者たちにとって、あまり関係のない話、遠い昔の話であって、それほど大きな意味を持たないということになるんでしょうか。自分たちはキリスト者としてさまざまな試練を経験するだろうけれども、キリスト者になったからといって世の権力によって捕らえられたり、まして犯罪人のように殺されるということはないだろう、どこかで思い込んでいるのかもしれません。そしてやっぱり殉教によって死ぬということになれば、それはやっぱり困ってしまうという、そういう思いがどこかにあるのだと思います。キリスト者であるがゆえに、殉教するというのは一体どういうことなんでしょうか。信仰者として立派な証を立てたとか、そういう話ではもちろんありませんが、信仰の戦いの極みとも言ってもよい、殉教という事柄の中に信仰とは何であるかということを改めて見出すことができるのだと思います。で、毎月夕礼拝では今お読みしましたダニエル書の御言葉に耳を傾けています。ダニエル書の背景にはバビロン捕囚というイスラエルの民が経験した苦難が、その背景にはあります。異国に連れて行かれたというのは、イスラエルの神とは違う、偶像の神々を崇める、そういう国に連れて行かれたということでもありました。ただ偶像の神と言いますときに、偶像それ自体が何か怖い存在ということではないと思います。人間が勝手に作って、これが神なんだ、そう言っているだけで、実は本当に怖いのは人間そのものだと思わされます。人間こそ神になろうと思えばなることができるし、人を支配するために神を作り出し、神を利用しようとします。誠の神を知らない人にとって、神というのは自分の願いを実現させるための道具のような存在に過ぎないのです。結局は自分こそが神であり、その自分がいかに力ある存在であるかを示すために、人は暴力という手段を用いてでも人を屈服させようとします。バビロンのネブカドネツァル王もまた暴君と呼ばれ、人々から恐れられていた王でありました。そして私に従わない者は捕らえて命を奪う、この方法はこの時代だけでなくて、いつの時代においても起こってきたことですし、世々のキリスト者たちも権力者たちの圧迫、また迫害に苦しんできました。でネブカドネツァル王は、本日の第3章を見ますと、大変大きな金の像を作ったということが一節に記されております。で高さ60アンマ、幅6アンマ、これは高さ20メートル、幅2メートルほどの巨大な像です。で大きな金の像は、そのままバビロン帝国の力の大きさを表す象徴のようなものと言っても良いでありましょう。その除幕式に国の重役たちをみんな呼び集めるんです。そして伝令を通して王はこのように言ったというんです。諸国、諸族、諸言語の人々よ、あなたたちに告げる、角笛、横笛、六弦琴、縦ごと、十三弦琴、風琴など、あらゆる楽器による音楽が聞こえたなら、ネブカドネツァル王の建てられた金の像の前にひれ伏して拝まない者は直ちに燃え盛る炉に投げ込まれる。それで人々はみんなひれ伏して王の建てた金の像を拝んだというんです。で人々がなぜ金の像を拝んだんでしょうか。何かその金の像が自分たちにいいことをしてくれたんでしょうか。そしてありがたいと思って拝んだんでしょうか。そうではありません。ただ自分たちが焼き殺されるのが怖いと思ったからなんです。 で、大きな金の像が立っている、足の台には、足の台、その下はですね、炉になっていて、そこで自分の命令に従わない者を、殺すことができるようになっていました。で、このことの中に偶像の正体というものが見えてくるように思います。実に不気味な存在です。人間が自分たちの手で作ったものですから、神そのものではありません。当然人間でもありません。本当に作られたものに過ぎないんです。それが何か良いものを生み出すわけではないんです。誠の神と人間の間に、また人間同士の間に破壊をもたらす恐ろしいものに過ぎないということです。偶像を拝んでも拝まなくても、結局それは何も生み出さないんです。むしろ破滅をもたらすものであるということです。で、本日の第3章を見ますと、このダニエル本人は登場しません。ダニエルの仲間でありましたシャドラク、メシャク、アベドネゴが出てきます。そしてこの3人を訴える人たちがいたんです。彼らは王様の命令をして、命令を無視して、金の像を拝もうとしない、そう王様に、告げ口をしました。そのことに王は大変怒りを覚えて、3人を自分たちの前に連れてきて問いただします。お前たちが私の神に仕えず、私の建てた金の像を拝まないというのは本当か。私の建てた金の像を拝むつもりでいるならそれでよい。もしも拝まないなら、直ちに燃え盛る炉に投げ込ませる。お前たちを私の手から救い出す神があろうか。で、このネブカドネツァルの言葉に対して3人はこのように答えました。16節から18節です。このお定めにつきましてお答えする必要はございません。私たちのお仕えする神は、その燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくともご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることも、お立てになった金の像を拝むことも決していたしません。この3人はきっぱりと王の命令を拒否しました。お答えする必要はございません。そのように言っていますように、王の問いかけ自体が愚かであるかのようにも聞こえます。偶像を拝むか拝まないのか、そういう問い自体がおかしな話なのです。三人にとって礼拝すべきお方は誠の神以外にありえませんでした。ネブカドネザル王は、お前たちを私の手から救い出す神があろうかと尋ねました。で、それはたとえ神であっても、私の力には勝てない、私の力に捕らえられたものを救い出すことができる神などいない、私こそ神なのだから、そのように大変傲慢な言葉にも聞こえます。で、3人の若者たちは、この王様の言葉に対しても、私たちが信じる誠の神は王様の手から私たちを救い出すことができます、必ず救ってくださいますと言って、神様への絶対的な信頼が揺らぐことはありませんでした。そして大変興味深いのは18節の、そうでなくともという小さな言葉です。で、そうでなくともというのは、言葉の文脈から理解するならば、神様が私たちを救ってくださらなくてもという意味になります。たとえ自分たちがネブカドネツァルの手によって命が奪われたとしてもということです。しかし、そうであったとしても、私たちは金の像を拝むことはいたしませんというんです。このそうでなくともという一言の中に、信仰に生き抜く秘訣というものがあるのではないでしょうか。苦難の時、私どもはそうでなくともと口にしながら生きていくことができるでしょうか。たとえ今の状況から救っていただくなくともと口にしながら、なおそこで神様を神様として 信じて歩んでいくことができるでしょうか。そうでなくともという小さな言葉を通して、私どもの生き方が神様から問われているような思いがいたします。で、私どもにとって神様とはどういうお方なんでしょうか。説教の最初に申しましたように、私たちに益を与えてくださるお方、そのように言うことができます。私どもを救い、また助けてくださるからこそ、その神様に感謝をしてあがめるのだと思います。しかし苦しいとき、悲しいとき、なかなか神様の助けの手が伸びてこない、なかなか私を助けてくれない、そういうことが時にあるかと思います。神様は必ず私を救ってくださると信じていたのに、なかなか救ってくださらない、そのような現実に立たされたとき、誰だって深く傷つくことでありましょう。神様はこのようなお方であるという、イメージのようなものがですね、根底から覆されるわけですから、ますます自分は神様に突き放されたような思いになってですね、苦難の上にさらに苦難がのしかかったような、そういう辛い思いをしなければいけないということになってしまいます。だからなかなかそうではなくともというふうには言えないのだと思うんです。で、旧約聖書の呼ぶ記というところを見ますと、ここに登場する呼ぶもまたサタンから試みを受けた人物でありました。サタンは神様に向かって、この呼ぶという人間は自分に利益があるから神様を信じているだけなんだ、もし呼ぶが持っているものを全部奪ったならばあなたを恨み、すぐにあなたから離れ去るだろう、そのように言いました。そしてサタンは神様から許可をもらって、ヨブが持っている家畜や財産、また家族までも奪い取ったのです。でもヨブはそこで神様への信頼が揺らぐことはありませんでした。主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ、そのように言って神を称えたというんです。いわゆる自分の目に見えるものの豊かさ、それが神様を崇める基準にはならないということなんです。神様が本当に豊かであられるというのは、私たちが願うような利益、それをはるかに超えているということです。たとえそうでなくとも、たとえ持っていたものをすべて奪われたとしても、たとえ神に助けられることなく死ぬことがあったとしても、しかしそれでも信じるに値する、それが私たちの神なんだというんです。そのような神様が私たちが願う利益を超えた素晴らしいものを与えてくださる、それが神様に救っていただけるということなんだ、だからこそ神様を礼拝するというんです。さて、シャドラク、メシャク、アベドネゴの、3人ですが、ネブカドネザル王の言葉を否定し、誠の神様への信仰を告白いたしました。王様にとりましては油に火を注ぐようなもので、怒りに震えた王は言葉通りに3人を燃え盛る炉に投げ込んだんです。7倍も熱く燃やすように命じたと、19節にあります。7というのはも文字通り7倍ということでもあると思いますが、7というのは完全数を意味します。要するに自分に逆らうこの3人を完全に焼き尽くし、自分こそが誠の王であり誠の神であるんだ、そのことを明らかにしたかったということでありましょう。で、ネブカドネザル王は3人を燃え盛る炉の中に投げ入れた後、その様子をじっと見ていました。しかしこの後王は不思議な光景を見ることになったのです。24節から25節にこうあります。まもなく王は驚きの色を見せ、急に立ち上がり側近たちに尋ねた。あの3人の男は縛ったまま炉に投げ込んだはずではなかったか。彼らは答えた。 王様、その通りでございます。王は言った。だが私には4人の者が火の中を自由に歩いているのが見える。そして何の害も受けていない。それに4人目の者は神の子のような姿をしている。で、王の目に映ったのは、火の中を自由に、しかも無傷で歩いている者たちでした。それだけでも驚くべきことですが、さらに王の目に不思議に映ったのは、3人ではなく4人の者が火の中にいたということです。この4人目の人物について、この人は一体誰なんだろうか、そういう議論が昔から教会の中で起こってきました。ネブカドネツァル王は神の子のような姿と言っていました。で、神の子と訳されていますが、もともとは神々の子というふうに、複数になっています。ネブカドネツァル王は誠の神を、誠のただ一人の神を知りませんから、この4人目の人は偶像の神々の一人なんじゃないか、そういうふうに考えたのだと思います。しかしこれは人間ではないものであり、人間を超えたものであるということは明らかです。ですからこの4人目の人物について、ネブカドネツァル王も言っていますけれども、神のお使いである、天使ではないか、そう考える人たちもいます。あるいはこの第3章に登場しない、ダニエルのことではないか、そのように言う人もいます。ただはっきりしたことが記されていませんので、いろいろと推測することができるんですが、やがてキリスト教会が誕生し、救い主イエス・キリストを通して改めてこのダニエル書を読み直したときに、4人目の神の子の姿をしているのはキリストご自身のことではないか、そのように人々は信じるようになったのです。で、旧約聖書の中にはしばしば、火という言葉を用いて、私たち信仰者が経験する試練について言及しています。例えばイザヤ書第43章1節2節でこのように言われています。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。この最後の火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかないという、このイザヤ書の言葉は、本日のダニエル書第3章の御言葉とも重なる部分があると思います。私どもが信じている神様は、私どもを作りになり命を与え、そしてその命をあがなってくださる神様です。罪に支配されていた死ぬべき命を、御子イエス・キリストの命をもってあがない、あなたは私のものだと告げてくださいます。この救いの神様が私どもと共にいてくださるんです。大水によって流されそうになったり、炎で焼き尽くされるような辛い思いをしていたとしても、でも私どもは流されることなく、また燃え尽きることもありません。この確かな救いを与えてくださる神様が、私ども一人一人の名を呼んでいてくださいます。だから私の名を呼び、いつも御前に招いてくださる神様のもとに、私どもは集い続けるんです。教会の暦において、このダニエル書第3章は、受難週の最後の日、土曜日に読まれる御言葉とされてきました。金曜日のお昼に十字架につけ疲れた主イエスは、その後墓に葬られました。墓に葬られるというのは、完全に死んだということを意味します。完全に生きる、完全に命に生きる望みが絶たれたのです。救いたいと思ってもどうすることもできないもの、それが死であります。しかし私どもは知っています。 父なる神様が日曜日の朝にイエス・キリストをよみがえらせてくださったということを、そして復活の主の命に結ばれている私どもは、死の中にも慰めがあることを、救われる望みがないと思われる状況の中にも望みがあることを信じています。そうでなくとも私は神様を信じます。そのように告白することができる道がここに開かれたのです。もちろん試練や死というものは私たちを脅かします。私たちの心はその度に揺らぎます。でもそのような中にあっても神を信じることができるんです。そうでなくともという出来事の中に立たされることがあったとしても、主イエスがそこにいてくださるからです。だからこそ神は必ず私を救ってくださると信じることができるんです。それほどに神様の救いは私どもの思いを超えています。その救いの神がこれからも共に歩んでくださり、しっかりと私どもを捉えていてくださるのです。お祈りをいたします。地上の信仰の歩みにはさまざまな戦いがあります。時に命を奪われるような世の力と向き合わなければいけないこともあります。あなたの道からを信じつつも恐れを抱いてしまう私どもです。しかしそこでもう一度あなたを信頼することができますように、たとえ私どもの思い通りに行くことがなかったとしても、救いの神が必ず共にいて助けてくださることを信じることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。